水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、突然ですけど皆様が働いている職場というのはどんな雰囲気でしょうね、デスクワークと一言に言っても昔と今とは随分雰囲気が違うようでございまして、昔はというと私はつい思い出すのが太陽に吠えろのデカ部屋なんでございますね石原裕次郎さんがドーンと構えていて、で他の刑事たちがずらっとこうね机を並べているとああいう雰囲気で偉い人がこうみんなを見張ってるという雰囲気を感じるんですけど、今は随分自由なんだそうですね。そういうデスクワークも一人一人の机、大きな机をみんなで違う部署の人がシェアして使ったりだとか、あとは自宅で仕事をするという、これテレワークっていうんですか、こういうのも増えてるんだそうで、つい最近ですね、テレビのディレクターさんと新しい番組の話をしていて、でじゃあ明日電話しますねって言ったら、その方が明日は私自宅で作業をしてますんで携帯の方に連絡をくださいっていう風にメールをいただいて、ディレクターなのに自宅でって言ったら、今パソコンなんかで編集作業もできるんですよね。時代は変わったもんでございますよ。しかもその仕事用の個室、自分のうちに作る、電話ボックスサイズの個室が売ってるんだそうですよ。形変わりますね、働き方も。とはいえ大人の世界、変わらないのは結果が大切ということ、求められるもの以上のことをやっていきたいですね。こんばんは、東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。ドライバーさんなんかもよくこのね、番組聞いてらっしゃるそうですけれども、ドライバーさんの環境だって随分変わってきますよ。自動運転装置なんかこれからね、導入された日にはですよ。だからもうデスクワークも、ね、そういうドライバーさんたちもいろいろ環境変わっていくと思いますけどね。落語千金、11月の月間テーマは、お金に働いてもらう準備をしよう。日常生活を楽しみながら、たまには背伸びできて最後まで安心したい、そんな見方を作るための準備考えていきます。今週はお金が働く場所見ていきましょう。そしてこのお話にちなんで、今週は創作落語をご用意しました。最後までごゆっくりお付き合いください。
水保証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組は水保証券の提供でお送りします。
落語では八っつぁんや熊さん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんにお金のことや人間関係のことなどを相談しています。将来の資産作りなら水保証券にご相談ください。水保証券は首都圏と近畿に216店舗、いつもお客様の
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わみずほ。
改めましてこんばんは、東京 FM、 FMO、 落語千金、お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。11月の月間テーマは、お金に働いてもらう準備をしよう。今日ラストになりますが、第4回お金が働く場所について考えてみます。場所ね、ちょっとどういう意味なんでしょうか。これまではお金に働いてもらうということの一つの例に資産運用があって、そしてその資産運用に回すためのお金を、こう支出を3つに整理して捻出したり、無理のない節約プランを考えて捻出するというようなことを勉強してきましたが、
そうですからね、私は一番あれかな、ATM コンビニの、あそこで気軽に私はATM 使ってますけれども、あのたんび108円
そうです、
手数料というのを便利だからこそ使うんだけれども、その便利さにはやはりね、いくらかのこう支出も伴うんだなっていう、それをね、
積もれば大きい、
積もれば考えなくちゃいけないなと思いましたね。
11月お金に働いてもらう準備をしようというテーマのもとお届けしております、さあスタジオにはどんなことも優しく教えてくれる素敵な先生、みずほ証券投資教育推進室の川崎浩一さんに来ていただいております。
こんばんは、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今月の冒頭に川崎さんが、お金が働くというのは我々が働くのと同じというふうにおっしゃったと思うんですけど、資産運用はお金が働いてお金を稼いでくれるというわけですけど、その働く場所っていうのはどんなところがあるんですか。
はい、 大きくは資産と国、地域に分けられます、うん、資産であれば預貯金とか株式ですね、うん、それから債券、不動産などです、うん、国、地域であれば日本、米国や欧州などの先進国、あるいは新興国というように分けられます。
うーん、地域
ね、
そうですね、
地域という意味ですかね。
そうですね、
あの、はい、人の働き方ずいぶん変わってきましたというお話をね、談笑さんの方からありましたけども、うん、お金の働く場所っていうのは環境はどうなんですか。
はい、最近では海外で働かせる、まあ、つまり海外の資産に投資をすることも大きくなっているようです。海外は日本より金利が高い国や地域が多くて、うんうん、特に新興国の金利は非常に高い場合がありますからね。
ああそうか、あ、日本の場合はゼロ金利政策だとか言って、
そうですよね。
そうか、日本でこういうことするよりも海外の方がいい。
はい。
それはわかるな。
ただ海外に投資をするということは現地通貨で投資をするわけですから、為替などの変動リスクや、それから国のリスクですね、うん、こういったものも考える必要があります。
うん、もうまず海外投資っていうとリスクって思い浮かびますけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、やっぱり ね高いと考えた方がいいですよね、
は
い、
ただまあよく海外に行かれる方なんていうのはその国の外貨で運用しているという話も聞きます、うん、まあ、そうすると為替が上下することを気にしなくていいですよね、うん、
その国の外貨で、はい、その国の外貨で運用するってどういうことですか。口座をそっちの国で作るんですか。
いえ、日本で外貨預金口座を作って、うん、でそこにまあ外貨で貯めておけば、うん、海外に行くときにそこから下ろして持っていければいいわけですよね、うん、持っていけば。
あ、そうか、はい、じゃあいちいち日本円からっていうやり取りをしないで、
その交換をしなくていいわけですよね、
うん、あ、じゃあその分だけ手数料だとかもかからないし、そのリスクも
そうですなると、はい、
おお、はいはい、うんうん、
まあ、と言いましても一つの資産に集中するとリスクも当然高くなります、はい、ですから株式だけではなくて債券や不動産などいろいろな資産に分散することも大切ですね、うん、まあ、ご自身で考えるのが大変という方にはいろいろな国や地域のさまざまな資産に分散投資をする投資信託という商品もあります、うん、まあ、詳しくは当社のホームページにも載っていますので一度ご覧になってみてください、うんうん、
あの、人間の世界では今労働時間っていうのはいろいろね、あの、議論されてますけど、はい、うん、お金にはどれくらいの、まあ、時間っていうのも変ですけど期間っていうんですか、働いてもらうみたいな考え方はあるんですか。
そうですね、あの、期間に特に決まったものはありません、うん、まあ、ただよく言われるのは分散投資に長期投資を組み合わせると良いと言われています、うん、以前お話しさせていただきましたけれども、積み立てを活用して少ない額からでも早めに始めてみるのが良いと思います。
分散投資に長期投資を組み合わせる、う、ね、うん、まだ私もうちょっと勉強しないといけないな
深く行きましょうね。そうそう、この後どんどん、
うん、ね、うん、慌てず行きましょう、お話はみずほ証券投資教育推進室の川崎浩一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
11月の月間テーマ、お金に働いてもらう準備をしよう、今週はですね、お金が働く場所ということで考えてみましたが、さあ談笑さん、はい、今日はどんな一石を聞かせていただけますか、
各地のスーパーマーケットでよく見る光景、レジ待ちの行列という私の創作落語をお届けします。お楽しみに。舞台は昼下がりのスーパーマーケットです。レジの前はというとお会計待ちのお客さんがずらっと列をなす見慣れた光景で、そこに一人のおばあちゃんが重たい買い物かごをぶら下げて今か今かと自分の順番を待っておりまして、はい、ではこちらがお返しとレシートでございます、ありがとうございました、またのご利用お待ちしております、はあ、お待たせいたしました、おばあちゃんいらっしゃいませ、当店のポイントカードはお持ちですか。あ、ポイントか。ああ、あるのあるの。ちょっと待っててね。このお財布がね、なんかもうレシートばっかりでね、溜まっちゃってね。いやーね、レシートばっかりで。あ、はい、ポイントカードね。はい、ありがとうございます。ポイントカードお返しします。ポテトサラダ大が1点。オクラが1点。七味唐辛子詰め替え用が1点。2点。冷凍食品とてつもなく美味しいハンバーグ温めるだけが1、2、3、4、4点、誰も買わなそうだけど意外に美味しいシューマイが1点。ああ、いや、 嫌なのよこれが。どうして私の買い物を一つずつ声高らかに読み上げるのかしら。このたんびに恥ずかしくて仕方ないわ。後ろのお客さんたちずらっと並んでみんな聞いてるじゃないの。お得養老サーム1点2割引きしました。豚もも切り落とし1点半額にしました。マグロブツ1点半額にしました。期限切れが近かったのよ。そんなのは小さい声にしてよ。英語等級黒毛和牛しゃぶしゃぶ用薄切り1点。そこは大きい声で言いなさいよ。ピカピカ食器用洗剤が1点。手抜き主婦の賢い漂白剤が1点。ズボラママのいつの間にかフローリングケアが1点。いやいやなのやめて。はい、お待たせしました。以上で6732円になります。ああそう、6732円ね。細かいのがあるからいいかしら。多分2円あるの今ね、出しますから、よいしょっと、ね。ああ、ほら、2円。ね。はい、2円と、ああ、30円もあります、あります。ごめんなさいね。30って思ったけど、10円玉2枚しかなかったわ。ごめんなさい。ああ、後ろで皆さん待ってるのよね。なんかそういうの気になっちゃう人だから、私。気を使うっていうか、どうもすみませんね。いくらでしたっけ？あ、6732円。ああ、細かいな。これ22円しかないのよ。どうしましょう。あ、じゃあこの2円いらないか。ね、しまいましょう。いえ、あの2円は端数でちょうどいいので、このままで結構です。あら、やだ。ちょっと今あった何言ったの？端数でちょうどいいって言ったわよね。ちょっと聞いた？端数でちょうどいいってどうかしら。だってそうでしょ？半端で細かいのが端数で、ぐちゃぐちゃですっきりしてないんでしょ？それが端数でしょ？端数でちょうどいいってちっともちょうどよくないじゃないの。あんた何言ってんの？あ、ですからあの、端数2円のところを2円ぴったりちょうどでお出しになりましたので。何それ？え？そう。あ、そうよね、そうよね。ああ、そうかそうか。端数の2円にぴったりの2円がちょうどあったって。あ、そうかそうか。そういうことか。ごめんなさいね。よくわからなくて。ああ、皆さん後ろで並んで待ってるのよね。ごめんなさいね。で、おいくらでしたっけ？お会計は6732円です。じゃあ6000円ね。1000円札が、あ、細かいのいっぱいあるわよ。1000円札が、1,2,3,4,5,6000円と。ちょうど6枚あったわ。はい、確かに6000円と、732円です。あ、そう。700ね。100円玉がね、ほら、見て、ほら、こんなに1円玉ばっかり溜まっちゃって。使っても使ってもね。あ、100円玉ね。100円、200円、300円、400円、500円、600円。あんだからその700円がないのよ、見たら。じゃあ、もうしょうがないから1万円でいいかしらね。はい、じゃあこの6000円を一旦お返ししますね。ごめんなさいね。あ、後ろの人たちもごめんなさいね。じゃあこの1万と、あと細かいのが、2円と20円。ああ、10円玉がもう1枚ね、ないのありそうなんだけど、ちょっと待っててね、探して。お客様、お客様、探さなくて結構です。大丈夫です。こちらでお会計させていただきますので大丈夫ですよ。お預かりが1万と2円。はい、お預かりいたします。業務連絡、レジ応援をお願いいたします。お客様方、今お隣のレジ開けますので、先頭でお待ちのお客様からこちらにどうぞ。申し訳ございません。はい、おばあちゃん、お待たせいたしました。ではね、お返しがこちらになります。3270円。大きい方が1,000、2,000、3,000と、細かい方が270円。こちらがレシートになります。あれ、おばあちゃん、どうかされましたか？やっぱりこっちのクレジットカードにしようかしらね。一回払いで。いえ、もう、あったー、あった。これ探してたの、このクーポン券。期限切れてないわよね。ね。これこれこれ。ほら、黒毛和牛 10% 引きってこれ。これお願いしますね。申し訳ございません。割引クーポン券はお会計の前にお出しいただきますようにお願いしてるんですが。やだ。割引にならないってこと？そちらのクーポン券にも記載してございます。お会計の前にご提示ください。あらまあ。じゃあ何？クーポン券出すのってお会計の前なの？お会計の前。ちょっと待って。だってほら、レジのあなたの前に来ちゃったらもうすでにお会計なのよ、これ。
ってことはお会計前っていうと、このレジの順番が来る前のあの列にずっと並んでる段階で後ろの方からクーポン手にして、はいはいはいってずっと出して見せてなくちゃいけないって、そういうことなのかしら。そういうことなのよね。
いえ、あの、そうではございませんで、このレジでお会計なさる際にまず最初にご提示いただきたいということでございます。ただいまこちらのレジでの精算が済んでしまいましたので、あの、あちらの方にございます。あの、わかった、わかりました。じゃあこれ全部一旦キャンセルしましょうね。商品全部返品、払い戻しにしてもらってね。じゃあまた改めて全部一回同じものをカゴに入れて持って、あっちの長くなっちゃった列の後ろの方に私が並び直せばいいんでしょ。こうやってクーポン券こうやってはいはいって振り返しながら、そしたらこのクーポン券分だけ安くしてくれるので、黒毛和牛 10% 引きのクーポン券。いえ、あの、ですから、あの、あちらに見えますサービスカウンターがございます。このレシートをあちらにお持ちいただきましたら、あの、クーポンの、10% 引きにつきましてはサービスカウンターで改めて精算させていただきますので、あの、お手数をおかけしますが、あちらでクーポン券の 10% 分は、
あ、そう、じゃあ何、あなたが言うには今この場のこのレジではどうしても 10% 引いてくれないって、そういうこと。今からこのレジではあいにくですが、はい、そういうことになります。はい、わかりました。じゃあ 10% 増しってところね。 10% 増し、どういうことですか。
スーパーの営業時間が終わって、
あ、店長、店長、
うん、
うん、どうした。さっき私5番レジを打ってたんですけど、なんだか妙なお客様がいらっしゃって。
ああ、あれな、あ、見てた見てたあれ大変だったな。もう見てたんなら黙ってないで助けてくださいよ。いやいやいや、ああ見えてな、あのおばあちゃん実はうちの本社から来てる偉いさんなんだよ。
え、
わざと手間のかかるお客様を装うというのかな、まあいわゆる覆面調査みたいなもんだな。
え、
君の接客業務の質を見て、つまりは査定してたってことだ。
え、ひょっとして最後に何か言ってかなかったか。そう、確か 10% 増しだとかなんとか、なんでしょう。
おめでとう、来月から君の給料1割増した。
お送りしたのは、談笑さんがこの番組のために作ってくださいました創作落語レジ待ちの行列でした、うん、最後、うん、あったかいお話でしたよあ、いいな、救われました、
ね、は
い、
あのポイントカードだとか、あの割引クーポンとかいろいろあるじゃないですか。
そうなんで、財布の中にいっぱい、
ね、なかなかね、あれが使いこなせないんだけれども、 その細かいことをっていうふうに考えると、うん、ああいうのもまめに使った方がいいのかなって、把握した方がいいのかなと思うんですけどね。
本当ですよね、うん、財布の中をまず整理した方がいいですね。
そうね、あ、こんな50円ぐらいだからいいかなとか思っちゃうんだけれども、うんうんうん、そこですよ。ちりも詰まればなんだなっていうのでやりながら今考えてました
、はい、ありがとうございます、レジ待ちの行列でした、うん、みずほ証券のホームページ、始めるあなたの資産作りには分散投資のすすめというコンテンツがあります。金融商品と上手に付き合う方法として分散投資を紹介しています。みずほ証券分散投資のすすめで検索してみてくださいね。
わみずほ。
東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。今月はお金に働いてもらう準備をしようということで、うん、ね、その収入だとか支出というのをこう分類して、
はい、
まずは自分が一体何人使って、で、いくら入ってくるのかっていうのをしっかりと冷静に把握をするということですよね。うん、で、あとは細かいお金でも無駄にしないでちゃんと集めると、
うん、ね、
で、そのお金に働いてもらうと、うんうん、投資をしたりだとか、うんうん、しかも割と少ない額からできるぞっていうのをね、学んでいきましたね、
いいことばっかりですよね、そう聞くと。
いいことばっかりなんです。
やらないといけませんよ、
ね、で、うん、何がすごいと言ってね、ここまで今知識を身につけてまだ始めてない私ね
もうちょっと勉強しましょう ね、
うん、だからね、いつかたまったらじゃないんだというのはもうそろそろ分かり始めましたから、もう今日にも明日にも私そろそろ始めますよ。
小さい額でもいける
んですからね、小さい額でもいけるんですから、さあ皆さん一緒にやりましょう。 ましょうよ。
そうです、そうです、ね、本当に皆さんもね、うん、一緒になって応援してください、うん、
ね
今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。あと番組への感想メッセージもお待ちしています。メッセージをくださった方の中から毎月10名の方にアマゾンギフト券1000円分をプレゼントいたします。あとですね、みずほ証券のホームページでは番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話をお送りしていますので、はい、こちらもぜひお時間あるときに聞いてみてください。
はい、早いもので今年も残り1ヶ月
あ、本当だ、本当ですね。
この間お正月だと思ったのにね12月はお金に働いてもらう上で知っておきたいこと勉強してまいりましょう、
はい
ね、そしてそれにまつわる落語もお送りしますのでお楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。